ました。だからまあ、だからかこの前ちょっと正月子供として話してましたら、みんなやっぱりこうそのことはよく覚えていましてね、18歳を超えたってやっぱ思ったよということを言っておりまして、それは本当にある意味で、この命がね、本当に私たちに託された大切なものだということを本当に、思い起こさせてくれる、そういう出来事かなということを改めて、感じた次第であります。今日感謝の前に、この青年たちも含め私たちも、また新たな思いを持ってですね、これからの1年踏み出していきたいと思いますが、今日は何をしよう語りましょうかと祈っている中で、エレミア書からですね御言葉をいただきたいと思っています。主題は最後は必ず勝つ、そういう主題です。一言祈ります。天のお父様、あなたのお名前をあがめて心から賛美をいたします。主が私たちに今日大きな喜びを与えてくださって、神様、私を迎えた青年諸君をあなたの前で祝福し、神様またその前途に幸多かれと共に祈ることができたことを心からありがとうございます。一人一人が神様あなたに託された命があります、人生があります、そして神様その人生という舞台で成し遂げていくべき使命があります。神様どうぞそれを明確にし、それをつかみ取り、それを果たしていきながら日ごとに力強く前進するものとしてくださるようにお願いをいたします。また私たちもまたその歩みを進めている一人です。どうぞ神様今日も主の言葉を通して語ってください。そして私たちもまたあなたにやるかけがえのない人生を力強く今週も踏み出していくことができるように導いてください。最初にあたり祝福し、イエス様の御名によってお祈りの前にお下げします。アーメン。今日お読みしますエレミア書の言葉は、実はおそらくエレミア書というですね預言書の中で一番有名な聖書の一節がですね、記載されている、そういう箇所であります。少しまあその前後の流れを踏まえながら、今日はエレミア書29章を中心にお読みしますけれども、27章28章からですね、このまとまりとしてある部分を通して神様からのメッセージをいただきたいと思います。さあ29章のまず8節9節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなたたちのところにいる預言者や占い師たちに騙されてはならない。彼らの見た夢に従ってはならない。彼らは私の名を使って偽りの預言をしているからである。私は彼らを使わせてはいないと主は言われる。アメン。実はエレミアというですね預言者が生きた時代は大変大きな国が動く、そういう時期でした。特にですね、彼が生きていたユダという王国があるんですが、それが強大なですねバビロニア帝国というところに飲み込まれていく、まあ、そういうですね過程にあったのです。そして実際にもう一度制圧されてしまってですね、そして、彼らが信仰の中心として大事にしている神殿、神様を礼拝する場所がありますが、そこの宝物やそしてそこで使う器具というものを全部もうバビロンに持ってかれちゃう、まあ、言うならばですね自分たちの精神的な支柱というものが奪われてしまう、まあ、そういうですね打撃を受けた、そんな状態にありました。そういう中で実はエレミアは非常に厳しいメッセージを民に対して語っていたのです。このことからは実は本当に大事なメッセージを与えている。それ何かというと、こうやってバビロンに引き連れられていくということが起こったけれども、それも神様が使っているもんなんだ、だからそこにちゃんとね従ってそれに応じていけばきっとあなたたちには必ず未来があるし、そしてこの奪われたものもちゃんとまた元に戻る、そういう時を迎えるからって語ったのです。しかしそういう時に、実は非常に安直なメッセージを人々に語った人物がいました。それが今ここに出ています偽預言者と呼ばれている人たちでした。この人たちは結構ですね安易に物事を考えていました。そうやってこう襲われたけど、みんなもう一回元に帰っちゃったじゃないか、だからこの国はきっと大丈夫だ、そしてもう2年もすれば もう2年もすればその、言うならば敵のこのバビロニアって国がですね滅んでしまって、そして結果的には奪い取られたのがみんな帰ってくる、大丈夫だ大丈夫だ、そんなぐらいですね人々に語っていったのです。当然人々は不安がありますし恐れがありますから、そういうですね大丈夫だという話に結構飛びついて心を向けてしまった。しかしそこで非常に神様はこのエレミアを通して結構厳しいメッセージを語っていかれたというのであります。ハナヤという預言者が、まあ、エレミアのですね、まあ、なしていた行動を通して表していた、ね、現実を、まあ、大丈夫だって言って打ち砕いてしまった。そして2年のうちに、ね、ネブカドネザルの首輝を打ち砕くって神様はそれ前に言って、まあ、神の名を語るということが現実には起こっていたということです。そこで預言者エレミアは最終的に語ったのです。預言者ハナイヤに言った、ハナイヤよよく聞け、主はお前を使わされてはいない、お前はこの民を安心させようとしているが、それは実は偽りだ、もっと今は緊張感を持って、そして本当に大事な決断や判断をしなきゃならない、そこにうかうか軽々に軽々しく大丈夫だもうすぐね、変化が起こるっていうようなことを言うのは間違いだ、だから神様はこうおっしゃる、お前はこの力払われてしまって、そしてそれは本来神様が伝えなきゃならないメッセージをちょっと自分のバイアスで自分の都合で軽々しく扱ったからだ。そのように語ったら、なんと半年もしないうちにこの預言者ハナヤは亡くなってしまったというのでございます。私の人生っていうのは実はそう、軽々しく、簡単にですね物事がなるものではありません。もちろん希望を持ってこれから歩んでほしいし、そしてこれからいろんなことに挑戦してほしいし、そして人生に素晴らしいことが起こる、これはもう大きな枠組みにおいて正しいことです。だけどもだからといって何でも3分間待つの座像ってみたいな、インスタントラーメンがポッとできるみたいな形で価値あるものが生み出されるかというとそうではない。先だってもノーベル賞を取った方がいらっしゃいますけど、もう取った年齢って70歳とか80歳でしょ。でもその業績っていつかって言ったら30代40代の時に必死になって取り組んでやってたこと、そしてそれが結果的に評価されるっていうのは結構その何十年も後、ある意味で本当に価値あるものというのは決していつの時代もどんな時も、3分間ではできない、インスタントではできない。だからその時に丁寧に時間を使い、そこにの精力を使い、エネルギーを費やして真剣に取り組む中で初めてことがなる。ある意味でこのエレミアの時代に起こった危機に対しても神様は決して単純にすぐ起こらないよってことを、そのことを明確に語っていかれたのです。世間にはそういう即効性といいますかね、すぐ変化する、そういうですね事柄にやっぱりこう心が向いてしまうし、これは効果がすぐ出るっていうことにやっぱり人々は心を向ける。でも本当にあなたの人生で価値あるものには時間と労力を費やしてこそ生まれるものだっていうことを決して忘れないでいただきたいと思うのです。安直な即効性に振り回されてはいけない。神様はどう語られたでしょう。29章の10節ご一緒に読んでみましょう。はい、主はこう言われる、バビロンに70年の時が満ちたなら私はあなたたちを顧みる、私は恵みの約束を果たしあなたたちをこの地に連れ戻す。2年だ、もう2年だったら大体の人は計画する、しかし残念ながらその語った人は半年で命がなくなって2年先さえ見ることができなかった。そこでエレミアを通して神様が語られたのはこうでした。70年後に、多くの人はこれを本当に70年って1年2年3年という形で数えるんですけれど、ある意味でこれは当時の一人の人の人生の寿命、そういったものを指している言葉です。 ということは今生きている方が70年後生きているでしょうか。はい、私は間違いなくいないと思います。いるかな、125歳。うん、いないなと思います。今最高齢がなんか115歳でしたかね、の方がいらっしゃるそうでございますが、ある意味でね、要はこれを聞いてる人たちは見ないよっていうことを言ってるんです。だけど私は帰り見る、神様はちゃんとそれにね答えてくださるし、神様は必ずねその結果をね出してくださる。私たちはすぐ自分の時間枠でこうなったらああなったらっていう感じで私たちの動きを考えてしまう。そしてそうならない時にどうなるかというと、時としてね信仰者もそういう過ちに陥るんですけど、神様これ来年まで来て、いやいや来月まで聞いてほしいんですけど、祈ってならんかったよって言ってショックを受けて、なんや神様祈ったって聞いてくれへんって勝手に自分で失望を作る、そういうことがあるんです。ある意味で神様はそういった時、それは一番いい時をちゃんと用意しておられるんだけど、結構私たちはこの時までにあの時までにっていう形で設定してしまって勝手に決めてるんですよ。勝手に決めちゃってそれにならなかった時に勝手に落ち込んで勝手に失望して落胆して、何や神様みたいなことをですね考えてしまう。これはどっちが神様なんだという問いかけを含んでいますよ。結局神様は自分でね、自分が傲慢にも神様になってね、私の思う通りにせんかったらあかんって言ってるようなもんであって、それを聖書では偶像礼拝と呼ぶのです。虚しい祈りです。だからある意味で神様を神様とするというのは自分自身の枠で決めるんではなくて、神様の枠の中に自分がちゃんと位置づく。そこで約束って何ですか、必ず私は連れ戻すっとおっしゃる、その結果を私たちは信じる。さあそしてその中から超有名な11節が出てきます。ご一緒に読んでみましょう。はい、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。アメン。決してだから70年間もですよ放置しているわけじゃないんです。そこに将来が開かれ、希望が与えられ、そして災いではなく平和の未来が開かれてくる、そういうものなんだ。だからエレミアはここでユダの人たちに捕囚の民に対してこう語ったんですね。あなたたちはバビロンの地に連れて行かれた、その地でちゃんと結婚しなさい、そして仕事をしなさい、事業をして大いに儲けなさい、そして子孫を育てていくんです。それ何ですか、ある意味でちゃんと今やるべきことをきちっとやってきなさい、そういう営みの中に平和を祈りなさいと語ったんです。つまりそれが秩序だった生活として安定化して歩んでいく。私たちは結構こうなってからこうしようみたいな、そういう選び方をよくします。うまくいったらこうしよう、うまくいかないときはほっとこうみたいなですね、いい加減な考え方をよくするんだけど、そうではなくて今ちゃんとやるんです。今やるべきことはちゃんとやるし、学ぶべきことを学び、そして取り組むべきことにきちっと全力を尽くしてやっていく、そういう中でそこに神様が平和の計画をくださって、それが秩序だってちゃんと組み合わされて、そういう営みをしたからこそ70年目がやってくるし、そして神様の時がやってきた時に物事がポンポンポンポンポンと動いていく、びっくりするぐらいのスピードで、そして神様は私たちにそのような将来と希望を約束してくださっているので、このことを私たちはしっかりと受け止めていこうではありませんか。その時に素晴らしい体験をします。12節から読んでみましょう。はい、その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。アメン。私たちの神様は聖書を信じる、 ものにとってとってもありがたいことは何かと、私はちゃんとあなたに出会うと約束されているということです。あなたが求めるならば、あなたが探し求めるならば、必ず私はあなたに出会う。私もよく質問を受けます。本当に神様っておるんですかって、イザヤさん見たことありますかって、イザヤさん会ったことありますかって、こうね問われることがあって、私も明確にそこに、はい、そういう体験を本当に神様やってさせていただくことがありますよ。もちろん私は神じゃ言うて現れたわけではないけれど、ある意味で、あ、本当に神様を信じてるとこういう、ね、展開になって、本当に神様が守ってくださったんだなってことをありありと実感する、そういう体験を、ね、積み重ねることができますよと、こう語るんです。まさしく、このエレミア書の御言葉が現実のこととして私たちに開かれていることを私も体験してきました。そういう中で、エレミアにもう一度神様の約束を語られます。最後ご一緒に読んでみましょう。はい、私は捕囚の民を帰らせる、私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。アーメン。神様の時が満ちた時に、神様約束されたことは必ず実現へと導かれます。安易な楽観主義に踊らされないで、神様の約束を信頼する歩みを全うしていくものとなろうではありませんか。さあ、第一番目に今日メッセージポイントとしていただきたいのはこれです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、勝手に失望を作り出してはならない。アメン。時として私たちは自分で勝手にですね、こう、期限を設けて、そして失望落胆を自分で生み出してしまって、そこでこうのたうち回るという愚かなことが起こります。これは残念ですけど、多くの場合生きる意欲を失わせます。下手をしたら本当にその人生が崩壊してしまうということが起こる。なので、ある意味でこういう勝手に失望を作り出すという習慣、これをですね、本当にさようならしなければならないのです。2年のうちにと花屋は語りまして、結果どうなったかって、彼はその年のうちに死んでしまった。これは私たちに大きな警鐘を鳴らしている出来事ということができるのです。私自身本当に人生の中でいろんな学びをしましたけど、その中で最も大きな、影響を受けた一つの逆説があります。それはストックデールの逆説というものです。ベトナム戦争時代に、ジェームズ・ボンド・ストックデール、私はジェームズ・ボンドと呼んで、あれこれは007かなと一瞬思ったんですけど、名前がそうだったというだけのことで、特に有名なのはこのストックデールという人物をビジョナリーカンパニー2というですね、飛躍の原則、グッドトゥグレイトっていうですね本を、コリンズという人が書いたんですが、その人の中で取り上げられたことによってものすごくたくさんの人がですね知るに至りました。彼はベトナム戦争に従軍して7年半、彼はあの飛行機のパイロットだったんですけど、撃ち落とされてですね、パラシュートでこう降下して、結果的に、ベトコンにこの捕らえられる、まあ、そういうですね、日々を送ることになってしまった人物です。しかし、彼自身が最終的に生き延びましてね、そして解放されて、そして現実、その後の中でも、彼自身はもう本当に体はですねボロボロで、もうなんか歩くのもやっとというような状態で解放されたんですけど、その後海軍の学校の校長を務めたりしてですね、最後までこう退役していくまで、実はこの軍でですね手厚く守られた。なぜかというと、実は彼自身と一緒に捕らえられた捕虜たちが非常に生還率が高かったんです。いろんな収容所があるわけです、たくさんね。でその収容所がいっぱいあるんだけど、 ストックデールと一緒にいた人たちが実は生き延びて帰ってきた比率が非常に高くて、他は結構バタバタバタバタ死んでたんだけど、残念ながら解放されるまで至らなかった人が多かったんだけれど、非常に高かった。そこに注目した中でですね、彼自身が非常に大切なエッセンスを教えてくれたというのです。彼自身の持っていた確信はこうです。私は結末について確信を失うことはしなかった。ここから出られるだけではなく、つまり捕虜から解放されるだけではなく、最後には必ず勝利を収めて、この経験を人生の決定的な出来事にし、あれほど貴重な体験はなかったと言えるようにすること、その事柄を彼氏はずっと思いながら、そして過ごしたというんです。で、質問が来ました。でも他でバタバタバタバタ亡くなる人がたくさんいたけれど、それはどうしてですか、なぜそんなことになったんでしょうということを問われた時に、彼はこのように言ったんですね。それは楽観主義者たちだった。そう、彼らはクリスマスまでには出られると考える人たちだ。クリスマスが近づき終わる、そうすると今度は復活祭、これは4月ぐらいですね。クリスマスは12月、4月ぐらいには復活前までには出られると考える、そして復活祭が近づき終わる、次は感謝祭だと、10月の末ですね、サンクスギビングデーとありますが、今度その感謝祭までには出られると考える、そしてまた次はクリスマス、結果的に出られない、その中で失望が重なって死んでいくのだと。だからストックデールは自分たちと一緒にいた人たちに励ましたんですね。何かクリスマスまでに出られない、イースターにも復活祭にも出られない、そんな簡単にいついつまでって決めるなって、そういうつまらない期限を作るなって、あまりにもそう言ってみんな励ましたんで、みんなそう考えなくなった。こいつ置いとくと 米兵が全然へこって、この弱くならないからってことで、彼は最終的に独房に入れられてしまった、周囲に影響を与えることができなくなってしまったということで、彼は最後独房で過ごしたんですけど、でも彼に影響、その言葉をもらった人たちは自分で失望を作り出すことをやめて、どうしたかって、そうです、必ず最後解放されると信じた。今日失望を作り出さないためどうしたらいいか、第2番目のポイントがその裏です。ご一緒に、はい、最後には必ず勝つという信仰を持て、アメン。自分で失望を作り出さないために、そうです、でも最後必ず勝利する、必ずこの苦境は乗り越えられるし、必ず時代は変わるし、そして結果的に、ああ本当に素晴らしいことだったんだと思えるような結果へと至る。ある意味で、この70年時は満ちたなら必ず連れ戻すという語られた神様の約束は、まさしくこの最後には必ず勝つからという、そういうメッセージと重なるのでございます。ストックデールの逆説はこれです。これは極めて重要な教訓だ。最後には必ず勝つという確信、これを失ってはいけない。だがこの確信と、それがどんなものであれ、自分が置かれている現実の中で最も厳しい事実を直視する規律、これはですね、逃げないで、いろんな難しいことや困難や、そういう厳しい出来事や現実というものをちゃんと直視して、それに真正面から向き合いながら歩むということを決して混同してはいけない。そういう現実を厳しく考えたら、ちょっと頭良すぎる人はすぐどう考えるかというと、あ、これは無理だとも考える、できないとすぐ考える、頭が良すぎるのもちょっと考えもの、あまりにもよく見えすぎるので難しいことの方がものすごくよく分かって、 諦めてしまうということも結構ある。だから最後には必ず勝つ、でも現実は厳しい、その事柄とちゃんと二律させながら歩むのだ、これが逆説だというのです。私自身も55年生きてまいりまして、そして二十歳のことを振り返りながら思っていましたけれど、本当に、しっかりこの二十歳の時に掴んでほしいこと、それは必ずあなたたちの人生は神様にあって祝福されるっていうことです。ぜひこれをね掴んでください。そしてその中でこれから歩んでいく中にはいろいろ難しいことも起こります、困難もあります、戦いがあります。人生はやっぱり戦いというような側面は避けて通れない。だけどもそのことからに逃げないで真正面から向き合いながら、でも最後必ず勝利をするのだということを見据えて、そしてこれからの歩みを進めていっていただきたいと思います。今まだ何をするのかね、はっきりと仕事がわからないという方もいらっしゃるし、中にはもうこの事業をするとね、覚悟を決めて頑張ろうとしている青年もいます。今年社長になるよね、なった、素晴らしいね。二十歳で社長ですから一番出世したね、みんなのまだ学生の人が多いからね、また仕事をしている中で、いろいろね、やっていくでしょう。これからね困難もあります、戦いもありますよ。でもその中で絶対に忘れないで、あなたを大事に思っている神様がいらっしゃるって、そしてその神様はねあなたを愛してるから、そしてあなたを大事だと思ってるから、どんな中でも必ず乗り越える道をね開いてくださる、そのことをぜひ受け止めてください。翔馬君だけじゃないみんなね、8人全員そうです。そして本当に神様がそのように励ましてくださる、先週これは私は教会でも主は励ましをくださいました。先週の御言葉をもう一度読んでいきたいと思います。3、はい、定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ、人を欺くことはない、たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。アメン。必ず来る、だから待っとれ、ね、神様ちゃんとおっしゃる。そして手遅れになることはない、神様ちゃんとそういうね励ましをくださってますから、本当に、神様にある人生を希望を持って歩んでいただきたいと思います。人生は手強い側面があります。でもだからこそやりがいがあるし、だからこそ価値が生まれるんです。3分間でできないので、本当に熟成された味わいが生まれる、それこそが人生の醍醐味ですから、神様にあってそうした苦難にあったり試練にあったりするときも、それに真正面から向き合いながら神様にある希望を持って歩んでいただきたいと思います。最後にローマ書の5章の3節から5節をプレゼントします。3、はい、そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ、希望は私たちを欺くことがありません。アメン。こうして生まれた希望は欺かないということは、希望が失望で終わることはないということです。必ずその希望は貫かれて素晴らしい成果、そして勝利へとあなたを導くのです。私たちも神様にあって現実この2020年、本当に主の御言葉に励まされながらですね、希望が失望に終わらない、その恵みを共に体験していこうとなりましょう。一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたが今日この聖地を迎えられた兄弟姉妹と共にお祝いする時を与えてくださって感謝をいたします。そうだった人一人が新たな決意を持って踏み出しました。どうぞ神様、この二十歳の若々しい命にあふれた人一人を特別に祝福してください。あなたがこれからの歩みを大いに 導き、華やかし、そして繁栄させてくださるようにお願いをいたします。そのプロセスにおいていろんな戦いがあるでしょう。いろんな困難も直面するでしょう。しかし必ず乗り越えることができます。神様あなたにあって希望を持って、あなたの暮らされる平安の中を歩むとしてくださるようにお願いをいたします。今年歩み出した集ったお一人お一人の上にも神様のご神の失望が欺くことがないという、希望が欺くことがないという揺るぎのない希望の中を力強く前進する戻してくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りを前にお下げします。アーメン、アーメン、感謝します。それでは主による感謝をお捧げもとして感謝の前に献金してまいりましょう。どうぞその場所を立ち上がりください。それでは対応してですね、千代島へお祈りをお願いいたします。